情報コーナー。生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。ナビゲーターの横井雅子です。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、今回のゲストはこちらの方です。自己紹介をお願いします。
皆さんこんにちは。私は北区役所保健福祉センター健康長寿推進課地域支援担当の天野と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。天野さん、今日はどんなお話をお聞かせいただけますか？
はい、今回は献血についてご紹介をしたいと思います。
はい、献血というと私も以前受けたことがあるんですけれども、どうなんでしょうね、新型コロナウイルスの影響というのはやはりあるんでしょうか？
はい、これまでから夏場と冬場は献血に協力してくださる人数が比較的少なかったんですけれども、はい、今年度は新型コロナウイルスの影響をかなり受けています。
そうだったんですね。
はい、前回の緊急事態宣言の際は皆さんが外出を自粛されたり、イベントに合わせた献血会や企業や大学での献血会の中止が相次いだために、献血にご協力いただける方が大幅に減ってしまいました。
じゃあ今回もそうなんですか？
はい、今回の緊急事態宣言なんですけれども、
はい、
献血ルームですとか催事場の献血会をたくさんの方が利用してくださり、現在必要な血液の量は確保できています。
ああ、よかったです、
はい、
ねえ、はい、でもこれ現時点でということなので変動しているんですね。
あ、はい、今日時点というふうに考えていただきまして、ちょっと前は足りてない時期もありましたので、
はい
はい、あくまで今日の時点ということなんですけれども、
はい、
他に変わるもののない輸血用の血液を日々安定的に患者さんへお届けする必要がありますので、
うん、
厚生労働省は献血への協力は不要不急の外出には当たらないというふうにしています。
はい、
はい、この現在のね、足りている状況を維持できますように、引き続き献血へのご協力を皆様にお願いしております。
そうですよね、はい、献血は不要不急の外出には当たらないというわけですから、
はい、
献血にぜひ参加を、はい、ということですよね。
はい、
はい、とはいえ新型コロナウイルス感染拡大下において献血会場に足を運ぶっていうことを不安に思われる方もいらっしゃるんじゃないんでしょうか？
はい、実際たくさんの方がね、
はい、
献血会場に足を運ぶことを不安に思われているのではないかと思うんですけれども、はい、赤十字血液センターでは安心して皆さんに献血にご協力いただくためにいろいろな対策を行っているんですね。
そうなんですね、
はい、
例えばどんな対策を？
はい、例えばですけれども、まず職員の健康チェックや出勤前と出勤時の検温を徹底しています。
はい、
その他ですね、職員の手指、手と指ですね、
はい、
と書いて手指なんですけども、手指消毒の徹底ですね。であと献血に実際に携わられる看護師さんなんですけれども、献血者さんごとに手袋を交換して作業に当たってくださっています。
皆さん本当にもういろんなところにきめ細やかに気を使って対応して、
はい、
しておられるんですね。
そうですね、はい、その他にもありまして、献血会場の機材の消毒の徹底ですとか、
はい、
会場の入り口での来場者さんへの検温の徹底も行っております。
じゃあ実際に献血に来ましたという方々も必ずそこでその場で検温をして、
はい、
会場へと入る。
はい、お熱がないことはね、うん、はい、確認してから会場へで実際に献血していただけるように、
はい、
していますね。
はい、
はい、またですね、移動献血車、よくご覧になられる献血バスなんですけれどもね、
はい、
はい、常時車内換気を行っていまして、
うん、
はい、そこでも密にならないようにさせていただいてます。
ですよね。やはりバスの中というのはどうしても狭くなってしまうので、はいはい、密になりやすい環境、それをならないように工夫しておられるということですね、
はいはい、車内の換気扇を利用していますね。
あ、
は
い、そっか。ちなみに献血バスでされる場合とかって、はい、大体何分ぐらい時間かかるんですか？
そうですね、大体献血の所要時間目安なんですけれども、
はい、
20分から30分ぐらいですね。はい、その間の環境についても換気も行って消毒も行って徹底しておりますので、ぜひ安心してですね、皆様には献血会場へお越しいただきたいと思います。
はい、実際にですね、どういったところで献血できるんですか？
はい、献血会場複数ありまして、
はい
はい、まずは、地域献血会です。
はい、
はい、北区では現在14の学区で地域献血会を実施しています。
北区だけで14もの、
はい、の学区ですね、はい、献血会がありまして、
はい
はい、そこで献血会を実施していますね、はい、各学区の献血会の役員の皆様にご協力いただきまして、小学校や大学、公民館などで開催をしています。
は
い、また加えまして、例年献血者数が少なくなる8月と2月には北区役所でも職員や来庁される方を対象に献血会を実施しています。
そうなんですね、はい、先ほどおっしゃっていたその夏場と冬場が、はい、どうしても少なくなる、
そうなんです、
そういう時期は、区役所
で
もされている、はい、ということですね。
はい、
あとこの、ま、いつどういうところでやってるんだよっていう案内とかもされるんですか？
はい、地域献血会の開催の日時は市民新聞や北区役所のホームページのフェイスブックでお知らせしておりますし、
はい、
開催日には啓発者を出しましてね、呼びかけも実施しております。
はい、
はい、各学区では開催前にチラシの配布ですとかポスターの掲示も行って、地域を挙げて熱心にお知らせしていただいております。
そうなんですね、はい、もうすごいですよね、啓発者、そして学区内でのチラシ、
はい、
かなり力を入れて、
はい、ね、地域献血会の皆さんが力を入れて周知してくださってます。
はい、
またこのラジオウィックスでも献血の情報をね、はい、放送していただいておりますので、
そうなんですよ、
はい、ぜひリスナーの皆様にも、はいはい、チェックしていただきたいと思います。
お願いいたします
ねえ、はい、そうですね、であとですね、地域献血会の他にも毎日開設している献血会場があります。これは献血ルームなんですけれども、
はい、
年末年始を除きまして毎日開設しております京都市内では四条柳の番場、京都駅前、そして伏見大手筋ですね、
はい、
の3カ所にあります。
献血ルーム市内は3つなんですね、
はい、
市場の柳の番場と京都の駅前、はい、京都駅前と伏見大手筋の3つ、
はい、に、はい、あります、はい、です。ちょっとお願いなんですけれども、
はい、
献血ルームをご利用の際にはぜひご予約をお願いしたいと思います。
あ、そうなんですね、これは予約、はい、これ絶対ですか？
絶対というわけではないんですけども、はい、予約をしていただくと好ましいという理由がありまして、
はい、
まずですね、献血いただく方同士の密集を避けることができますね。
あ、
はい
はい、
であとですね、血液の在庫の安定的な確保にもつながります。
そういうことなんですね。ということは必ず私たちもその献血をする、献血に行くという場合には、予約をした上で、
はい、
その状況に合わせて日程とかを考えるということですね。
そうですね、まあ、実際に通りがかって今日時間があってということも大変ありがたく嬉しいんですけれども、
はい、
可能であれば、予約していただいてね、
はい、
献血いただく方にも安全にしていただきたいですし、血液もこうね、
はい、
一時に供給が偏るよりはこう安定的に常にこう、はい、絶やさずある状態にしたいですので、はい、お願いしたいと思います。
はい、協力したいですよね、ここはね、
はい、
あと献血の必要性っていうのは、まあ、どういう感じなんですかね？
そうですね、少子高齢化が進みまして若者の献血人口が減る一方で、 輸血を必要とされる高齢者の方の割合は今後ますます増えていくことが予想されます。
はい、
はい、血液には有効期限がありまして、赤血球は21日間、血小板は4日間となっておりまして、長期間保存することができません。
そうなんですね。血液の有効期限、赤血球が21日間、はい、血小板が4日間、
はい、
かなり限られた期間なんですね。
そうなんですね。なのでよりそういったことがありますので、血液をその安定的に供給するっていうことがためにその一時に偏らずにですね、一人一人の方がこう継続的に献血に協力していただくっていうことはとても大切になってまいります。
なんかこういうお話を聞くと、どうしてその予約をするのかとか、その献血が定期的に必要なのかっていうのがよくわかります。
ありがとうございます。今まで献血をねされたことがなかった方も、地域献血会もなんですけれども、はい、それ以外でも街中やショッピングセンターなどですね、でも献血ルームや献血バスを見かけられたら、ほんのちょっと勇気を出してぜひ足を運んでみていただきたいと思います。その勇気で助かる命がありますので、はい、皆様の協力をぜひよろしくお願いいたします。
でもそうですよね、やはり本当に痛くありませんし、ぜひここはね協力していただきたいですよね。
はい、
あとこちらからもちょっといくつか質問をしていきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
まずですね、次の地域献血はいつあるんですか。
はい、ちょうど本日ですね、このあと0時50分から2時まで報徳小学校で実施します。
そうなんですね、今日、
はい、
この後、
はい、この後です。
50分から2時まで報徳小学校での実施、
はいはい、また3月ですね、3月には16日火曜日平木の小学校で午前10時から正午、午後1時から3時30分まで実施します。お近くにお住まいの方はぜひご協力をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あとですね、血液は実際にはどんな患者さんに使われているんですか。
はい、輸血と聞くと交通事故など不慮の事故で大怪我を負われた時に使われるっていうイメージがされる方が多いのではないかと思うんですけれども、
はい、
はい、実際にはですね、怪我の治療で使用される輸血用血液製剤は全体のわずか 3.5% なんです。
そんなに少ないんですね。
はい、癌や白血病、再生不良性貧血などの治療のために定期的に輸血を必要とする患者さんというのがね、そういった方々に 83.2% が使用されています。
おお、はい、そうだったんですね。
はい、あと、まあ、心臓手術など大きな手術でもね、たくさんの血液を必要としております。
はい、
日々の輸血が欠かせない患者さんの命を皆さんの献血が救っているっていうことなんですね。
大事ですね。
はい
はい、あと献血をするための基準というのはどういうものなんでしょうか。
はい、200ml 献血の場合は年齢は男女ともに16歳から69歳まで、体重は男性が 45kg 以上、女性が 40kg 以上が要件となります。はい、
なかなかこれにじゃあ達している方でないと200ml の献血は受けられないということですね。
はい、400ml 献血の場合はですね、
はい、
男性が17歳から69歳、女性が18歳から69歳、体重は男女ともに 50kg 以上が必要となります。
結構これは なんていうで、体重としては重い。
そうですね、
そうですよね。
はい、要件ちょっと厳しくはなってまいるんですけれども、はい、400ml 献血を1本使うのと 200ml を2本使うのとでは、
はい、
やはりその血液を受け入れる患者さんへの負荷っていうのがね、変わってまいりますので、
はい
はい、ちょっと要件は厳しいんですけれども、400ml 献血っていうのも非常に大切なんですね。
そうでしたか。
はい、 ただですね、はい、年齢なんですけれども、65歳以上の方の献血につきましては、60歳から64歳の間に献血経験が必要となっております。
はい。
はい。であとですね、またこれらの要件を満たされる方でも医師の問診ですとか服薬の内容ですね、あとまあ渡航経験などにより献血をしていただけない場合もあったりはします。
はい、そっか、まあ、ちゃんと基準が定められているということですね。
は
い、
安全な血液を患者さん提供いただく方にも安全に提供していただけるようにということで設けられている要件になっているんですね。
はい、あと最後にもう一つ、毎日3000人の方が輸血を必要としているっていうふうに聞いたんですけれども、1回の輸血で使用される血液というのは大体何人分ぐらいなんですか？
はい、血液はですね、分離などの工程を経て医療機関に届けられ、赤血球や血小板などの必要な成分のみ使用されることが主流になっております。そのためですね、400ml 献血にご協力いただいても、400ml がそのまま輸血されるというわけではないのですね。はい、一度の輸血で数人分の血液が使用されることになります。心臓手術の場合は、1回の手術で10人から20人分の赤血球製剤と数本の血小板製剤を必要とする場合もあります。再生不良性貧血など病気の治療に使用する場合は1ヶ月に1度というような定期的な輸血も行われます。
はい、
つまり1人の患者さんの命を何人もの献血者さんで支えているということになりますね。
そうなんですね。はい、なんかそうやってお話を聞いていると献血って本当に大切なんですね。
はい、
いやもう一人でも多くの方に献血受けていただきたいですね。
はい、はい、ぜひぜひ勇気を出してご協力いただきたいと思います。
はあ、よろしくお願いいたします。はい、今日は、北区役所保健福祉センター健康長寿推進課地域支援担当の天野明子さんにお越しいただきお話をお聞きしてまいりました。天野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。